店の裏の森、これはまた身近なところにいたもんだね。
あの人が近くにいるんですか？
ええ、意外と早く会えるかもしれませんね。明日ご案内しますから、また明日いらしてください。
はい、でも
どうかしました？
私、その帰る場所がなくて、勝手に飛び出しちゃって、だから戻れなくて、あの人を見つけるまでは帰りたくないんです。
そうですか。なら今日はここに泊まっていってください。空き部屋もちゃんとありますし。
いいんですか？
ええ、ですから大丈夫ですよ。お部屋に案内しますから、しっかり心の準備整えてくださいね。
ありがとうございます。
こうして涙を流すリコリスをなだめて、彼らは厨房の近くまで戻ってきました。
そういうわけだから、ローズマリー、部屋に案内してあげて。
あなたたちは揃いも揃って人を使うのが好きみたいですこと。
ほら、そんなに怒るからリコリスさんが怖がってるでしょ。
まったく、誰のせいだと思ってますのよ。ほら、案内して差し上げますわ。ついてらっしゃい。
心配しなくても大丈夫。怒るのは彼女の照れ隠しみたいなものですから。根はいい子なんです。
はい。
何してますの？ほら早くなさいの。
はい。
少女二人が店の奥に消えてゆくのを微笑ましく見送った後、セナは溜まっていた疑問をぶつけました。
あの、これが仕事なんですか？
うん、そうだよ。サイドビジネスっていうのかな。主に人探しとかやってるんだけど。
でも、ここって喫茶店ですよね？
確かにここは喫茶店だよ。表向きはね。でも、実は何でも屋業を兼任してるんだ。
そんな喫茶店聞いたことないですよ。
まあ、他にないから面白いんじゃないかな。
はあ。
本気なのか冗談なのか判断のつかないヒースの言葉に、センナは苦笑するばかりです。
でもびっくりしました。魔術なんて私初めて見たから、あんなに簡単にできるものなんですね。
うん、うせもの探しだけなら得意なんだよね。性に合ってるのかもしれない。
そうなんですか。バラが溶けるのも魔術なんですか？
まあ半分はそうかな。あのバラそのものに強い魔力が秘められているらしいんだ。
セアの話では精霊の贈り物って言われているみたいだよ。精霊の加護を受けたバラだからなのかもね。
精霊の贈り物。なんだか素敵ですね。
あのバラに導かれてみんなやってくるのかもしれないよ。特別なお客様はあのバラを持ってやってくるんだ。今回のようにね。あれ、セージいたの？
いちゃ悪いかよ。俺は帰る。
珍しいね、もう帰るだなんて。何かあった？
別に、何でもねえよ。じゃあな。
いつになくそっけない様子のセージにヒースは首をかしげましたが、すぐに気持ちを切り替えます。
さて、仕事に戻らないと。あくまでも本業はカフェだからね。
一方、店から出てきたセージは青バラの咲き乱れる庭に溶け込むように存在する姿に眉を潜めました。対応に戸惑っているうちに、庭にいた少年エキナセアが 気づいてふわりと微笑みました。
久しぶりだね。相変わらず毎日来てるんだって。
どうしようと俺の勝手だろ。
まあそうだけどね。だけどそろそろ諦めたらどう？
冗談じゃねえよ。あいつはどこだ？
何度も言うようだけど、僕は何も知らないよ。知らないんだからどうにも言いようがないでしょ。
毎度毎度、よくそんな勝手なことが言えるな。いい加減隠し事はやめたらどうだ？
余計な詮索は無用だよ。何かを暴いても得することなんて何もないんだから。君は過去にとらわれすぎじゃないの？今を見つめないとそのうち後悔するよ。
その言葉そっくりそのまま返してやるよ。
それはどうも。
鋭い空気が流れる中で、精霊の贈り物といわれる青バラだけが美しく輝いていました。翌朝、センナはヒースやリコリスと共に店の裏にある森までやってきていました。森に詳しいというミルクシスルの案内があったおかげで、集落へとたどり着くのは難しくありませんでした。
ここよ。どう？間違ってないでしょ？
確かに、あの時見えた映像とそっくりね。
ほら、私の言った通りじゃないの。
集落は小さいながらも温かな雰囲気が漂っていました。とリコリスがそこに見覚えのある姿を見つけます。外部から来た集団に気づかないはずもなく、その人物は彼らを、いえ、リコリスを見つけて言葉を失いました。
リコリス様。
ずっと探して探して、やっと見つけた。
一歩また一歩と歩み寄るリコリスをディルが制しました。
いけません。私のことは忘れてください。
いや、嫌です。そんなの、どうして勝手にいなくなってしまったの？
それは
いつでも私のそばにいて私を守ってくれるって約束したでしょ。あれは嘘だったの？
いえ、あの言葉に偽りはありません。ですが、事情が変わったのです。
それならちゃんと説明してください。今からでも遅くはないでしょ。
リコリス様、わかりました。お話しいたします。説明してしまえば簡単なのです。私が魔力持ちだからなのですよ。
魔力持ち？
力が弱すぎて外見特徴が薄く、自身でも気づいていなかったのです。ですが、以前にあなたを襲った事故の原因は私にあった可能性が高いと思われるのですよ。
でもあなたは私を守ってくれたでしょ。
あの時は確かにあなたを守ることができました。ですが、いつまたあなたを危険にさらすとも限らない。あなたを傷つける原因が自分であるなど、私には耐えられなかった。だから離れることを決めたのです。
そんな、いつだって私を大切に思ってくれてるって。
大切ですよ、今でも変わらずに。大切だからこそ身を引く覚悟を決めたんです。
戻ってきてほしいと頼んでもうなずいてはもらえないのですか？
すべてはあなたのためなのです。どうか分かってください。あなたには 幸せになってほしいのです。
あなたがいなければ私はずっと不幸のまま。どんなに裕福な暮らしができたって幸せになんてなれない。あなたが戻ってきてくれないというのなら私がここに残ります。
リコリス様、なんてことをおっしゃるのですか。
私は本気です。あなたを探しに城を飛び出すことを決めたとき、すべてを捨てる覚悟を決めたんです。幸い私は王位継承の順位も低いですから、私がいなくても問題はありません。
ですが。
異論は認めません。あなたが何と言おうと覆すつもりはないのですから。
リコリスの心からの叫びにディルは返す言葉もありませんでした。静かな時間が二人の間に流れます。
もう一度お聞きします。本当に私を大切に思ってくださるというのなら、そばにいることを許してはいただけませんか。
本当によろしいのですか。私の力は不安定です。制御の仕方もわかりません。いつかまた暴走するようなことがあったら、その時こそあなたを危険に巻き込むかもしれないのですよ。それでもあなたのそばにいることを望まれるのですか。
ええ、それが私の意志です。人生に苦難はつきものでしょう。一緒に乗り越えていけばいいんです。あなたのそばにいること、あなたがそばにいること、それが私のただ一つの願いなのですから。
私の心も同じです。今度こそあなたをお守りいたします。
はい。
心を通い合わせた二人、リコリスはヒースの元へとやってくると、ペコリと丁寧なお辞儀をしました。
本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。
いえ、そんな、頭をお上げください。姫君と知らなかったとはいえ、大したおもてなしもできずに申し訳ありませんでした。
そんなことありません。とてもよくしていただいて本当に感謝しております。隠していたことはごめんなさい。でもこれは姫としてではなく、私個人としての問題だと思ったものですから。
どうかお幸せに。
はい、ありがとうございます。
リコリスはふわりと微笑みました。こうして一つの願いが叶えられたのです。
なんですって、あの子がこの国の姫。
人は見かけによらないってことだね。
どうしましょう。私とんでもない口の利き方をしてしまった気がしないでもないんですけど。
まああれは自業自得だよね。だから上から目線は改善した方がいいって言ってるのに。
ここのもう一つのお仕事って、誰かを幸せにするお手伝いなんですね。
うん、そういう言い方もできるかな。
まあ誰かの役に立つってのは悪いことじゃないのかもしれないけどね。
ありがとうございます。
言っておくけど、まだ認めたわけじゃないんだからね。
はいはい、わかったから。リコリスさんも、ディルさんも、きっと幸せになれますよね。
ええ、大丈夫でしょう。あの二人なら、きっと。
緩やかな時が過ぎてゆく中で、少しずつ進み始めた何かに、この時は誰もまだ気づいていませんでした。